局4周年京都リバーサイドウォークウィークエンドローカルミックスの京都リバーサイドフレンズ、略してリバ友のコーナーでございます。このコーナーは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えしまして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーなんです。はい、4周年最初のリバ友のゲストはこの方です。小林企画事務所代表、小林達也さんです。小林さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日ね、せっかくもう4周年やしね、このスタジオに来てね、お話お伺い、できたらよかったんですけどね、来ていただけなくてちょっと残念ですけれども、なんか今私は、リモートつないでて、お顔を見ながらお話できてて、とっても私は嬉しいんですけれども、すごく優しそうな感じの小林さんですね。はい、ニコニコ笑っていただいておりますけれども、ありがとうございます。もうね、4周年初のリバ友のゲストでございますので、ちょっと気合い入れていきたいと思います。お願いします。さて、私ね、先ほどから小林さん紹介するのに、中小企業販促コンサルタント小林企画事務所っていうふうにね、お話ししてるんですけれども、すいません、私ね、このコンサルタントって何しはるのかが今一つよく分かってないんで、ちょっと自己紹介を兼ねた感じで、どんな仕事してらっしゃる、どういうことがコンサルタントなのかみたいなの、小林さんからお話しいただけますか。お願いします。
はい、わかりました。
はい、
販促とかね、企画とか言うと何か分かったような分からないような方が多いと思います。具体的に言いますと、商品をどうしたら売れるのか、どうやったらお客さんがいっぱい集まってくるのか、そんなことを考えて、具体的には DM とかホームページとかチラシとか、そんなのを、経営者の人と一緒に考えながら作ったり、ウェブの通販の仕組みを作ったりしています。具体的にはお肉屋さんの通販とか、お漬物の通販とか、
はいはい、
そんなのをいただいてもしています。
あ、そうですか。私ね、ちらっとね、あれですよ、ホームページ、小林さんのね、ホームページ見せていただいたら、そう、私の知ってるお肉屋さん、ね、お肉おいしいんですよね、あそこね。でね、京都っていっぱいお肉屋さんあるじゃないですか。 でもなかなかね、あそこのお名前を知ってるというのはなんかね、一部の人たちみたいな感じだったんですけど、今ね、お店あちこちにできてます、焼肉屋さん。あの店なんかは、じゃあ小林さんがコンサルタントされたんですか。
通販のお仕事をお手伝いさせていただいてました。はい、
通販、具体的にすいません、話せる範囲でいいので、ちょっとどんなことっていうのを教えていただいていいですか。
通販なんで、ウェブで、ウェブショッピングなんですけれど、
はい、
そちらのお店はお肉、新鮮なお肉が売り物だったんで、
はい、
冷凍のお肉を、するのはちょっとこだわってあったんですけれど、今最近では最新の冷凍設備の冷凍できるようなそういう装置もありますので、そういうで、通販のお手伝いをさせて。
じゃあそういう、冷凍のお肉もうまく美味しく食べられるようにっていうようなシステムっていうんですか、そういうのもご提案されたってことですか。
そうですね、今冷凍の装置もものすごく技術革新で、例えば外科で心臓を止めるのに、冷凍で凍らせたりするんですけれど、
はい、
それと同等の冷凍設備が、購入できますんで、それをいろんなものづくり補助金とか、そういう補助金も絡めて、提案させていただきました。
へえ、そうなんですか。冷凍のそういった技術があるんだということを、じゃあお店の方にも教えて差し上げて一緒にということですか。だってお店、そうですよ、いつもお買い物なんか列できてましたよ。特売もされますしお正月前とかね、結構な列ができてましたからね。 で、そういうところにそういうのを提案して、じゃあ今はもうまた通販でもこう範囲を広げてらっしゃるわけですね。
そうですね、まあ、特にこういったは
すいません、今ちょっとね音が途切れちゃった。こういった何ですか？
あ、コロナウイルスの時期なんかは、うんうん、あのお家で、外食はちょっと控えてお家で食べるっていうことがありますんで、はいはいはい、やっぱり通販の、力が今発揮される時期だと思いますね。
そうですね、そうか、そういったこともご提案して一緒にやっていらっしゃる。ダイレクトメールでしょ、チラシでしょ、でそういったウェブの仕組みを作ったりもしてらっしゃる。いや、今ちょっとお話あったんですけど、新型コロナウイルス感染症でもね、まあ、本当にようやくね、緊急事態宣言解除されるようですけれども、お仕事にはどうですか？なんか影響とかありますか？
だいぶ大きな影響がありまして、特に飲食店の、お客さんが多かったりするんで、まあ、飲食店さんの、顧問契約がなくなったり、まあ、あと京都市さんのお仕事も、ちょっとさせていただいたんですけれど、それがもう今回のこのコロナウイルスのことでもう予算が取れないということで、その仕事もなくなったので、まあ、だいぶ被害は大きいです、はい、
そうですか。やっぱりそういうところからの影響っていうのもあるわけなんですね。で、やっぱりそういうその中小企業というふうに、まあ、言われるようなところとかも、そういうのの、まあ、なんか支援のお金とかね、そういうのとかも申請したりとかいろいろあります。そういったこともお手伝いされるんですか？
そうですね、結構補助金とか助成金とかも多岐にありますん で、はい、で結構パッカク邪魔くさいことがあるんで、中小零細企業の経営者の方は大変なんで、まあ、そういうお手伝いもさせていただいてます。
いやー、すごいすごい頼りになると思うんですよ。だって本当大変そうです。もうお店が大変だっていうだけじゃなくて、そういう書類とかいっぱいね、なんかやらなくちゃいけないっていうのはね、しんどいことですから、じゃあこの小林さんにお願いすればしっかりがっちり、
まあ、しっかりが、まあ、確実にします
なんか控えめだな小林さん控えめだ、確実に。でも確実が大事ですからね。いや、すごいな。なんかね、コンサルタントのお仕事に疲れた、なんかちょっといろいろ知りたくなってきた。小林さん、このお仕事されるまではどんなことされてたんですか？
もともと大学卒業して、こういう広告販売促進の会社に入社しまして、
はい、
で3年ほど働かせていただいたんですけれど、その当時バブル絶盛期で、予算をクリアして、まあ、1年目は、1500万、2年目は5000万、3年目は1億万ぐらい、
そういう
売り上げを達成。これはね、僕がその当時は僕がすごいと思ってたんですけど、まあ、今思うとバブルがそうさしたのかもしれません、
ね、いやでもすっごい優秀な社員でいらっしゃったんですよね。
まあ、優秀かちょっとわからない。
いや、また控えめ、ごめんさん、控えめですねいや、すごい、そんなに、へえ、いくらね、バブルの時とはいえですよ。でもすっごい働かれたんじゃないですか、あの時って。すごいみんな働いてましたよね。
そうですね、その時、まあ、僕東京勤務だったんですけれど、まあ、結構東京タクシー代が高いんですよね。
は
あ
は
あ、夜中遅く残業して帰ったら4000円か5000円ぐらいかかったんで、
はい、
結構会社に寝泊まりしたことが、まあ、むちゃ多かったですね。
そうなんですか、へえ、そうそうそう、だからリゲインっていうのがあってね、なんかほら24時間働けますかっていうコマーシャルの頃ですよね。
24時間働いてました
あ、これ小林さんのためにあったんだあれはって感じですねへえ、そうですか、すごいな。 だが一人でこうコツコツコツコツこの徹夜で仕事をなさってたわけですね。
その時にふと、まあ、あれ、一人で働いてる時になんでこんな働くんやろうなとふと考えてしまって、なんか涙が出たんです
。え、そうなんですか。
このままこれで年取って死んでしまうんかなっていう、なんか、ね、なんかふと思ってしまって、でその次の日もうあの上司に言って辞めさせてほしいということで。
そうなんですか。
で辞めて一人アメリカに一人旅行きました。
アメリカに、はい、はあ、はあ、へえ、すごい。もうすっかり嫌になっちゃったんですね。
そうですね、すっかり嫌になって、何のために働いてるのかちょっと、
ね、お給料はでもたくさん、まあ、いただかれてたんでしょうけれども。
そうですね。
でもお金のことじゃなかったんですね。
そうです。特にほんで東京で一人で働いていったこともあるのかもしれませんけどね。
へえ、それでアメリカに渡られて、でアメリカでは何してらっしゃったんですか。
まあ、その時も広告の、仕事をしてたんで、広告の、まあ、当時のグレイ代行とか、まあ、そういう広告代理店のところちょっと視察なくて、勉強はしてました。
やっぱりでもお仕事からは離れられなかったんですよね。お仕事好きなんですよね。
そうかもしれません。
へえ、そう。それどれぐらい行ってらっしゃったんですか、アメリカ。
2週間か3週間
ぐらいですね。そうですか。じゃあそれをまた肥やしにして帰ってこられて、それからどうされたんですか。
それからまあ某、メーカーさんの宣伝部の運営で、
はい、
ブライの、まあそれも
ブライ
ダル、ブライダル、
はー、はい、はい、ブライダルのプランニング、はい、
の、まあ、そこもパンフレットとかコマーシャルとか、うん、そういった予定させていただいてました。
あ、そうなんですか。へえ。あれですよね。例えば、まあ、さっきもそのお肉屋さんの話もあれですけど、デザインとか、そういうことじゃないんですよね。絵をっていうか、描かれたりとかそういうわけではなくて、そういうの元をやられるんですよね。こういうのはどうだっていうのを出されるんですよね。
まあ、そうですね。まあ、一番元を作るのはプロデューサーって言うんですけど、うんうん、とその今絵描く人とか字描く人とか写真撮る人とかを集めてやるのをディレクターって言うんですけど、まあまあプロデューサーとディレクターみたいなことをさせていただいて。
そうなんですね。へえ、そうか。なんかあれですか、小林さんのそのお仕事で京都の人が知ってるお話、知ってるところとかってなんかあります？その頃にされた仕事のとかで、なんかあそこのはそうだ、うん、そうなんかこう、
あ、まあ、そのやってる途中でですね、三条河原町の大型ビジョンっていうんですけど、サクセスビジョンって大型ビジョンがあったんですけれど、
はあ、ありました。
それの運営を、
あれそうなんですか。
はい、
あ、すごいですね。三条からみたいな、はい、ありました、ありました、はいはいはい、へ
え。運営を、まあ、契機に、まあ、独立支援家と言われて、まあ、それを本人によって独立させていただく形っていうのが、
そうですか。そうですよね。ご存知の方もあるかと思います。あれですよね、いつもほら番組で出てましたけど、新宿アルタの大きな画面、あんな感じでしたよね。ね、あれでコマーシャルとか流れるやつですよね。
そう
です。はあ、そうなんか。へえ。で、それをなさって、それでその後も独立されたんですか。
そうです。それで独立したんですけれど、まあ、この時頃からバブルが崩壊してですね。
あらば。
悲惨な目に。
またあ、そうですか。そうか、バブルが弾けた頃なんですね、それが。ははははは。で、そこから、地道な努力をなさったということですか。
そうですね。もう 自分の 給料も半減というかもう3分の1ぐらいになりましたんで、まあ自分の友達からのまあ名刺一つ、うん、まあいろんなところからいろんな、まあ、協力いただいて、うん、ちょっといろんな、範囲に、まあ、現在に私ですけ
れど、そうなんですね。いやでもいろいろ苦労あると思うんですけど、こう一番の魅力って何ですか、このコンサルタントの。
そうですね、もう何もないところから形を作るというか、うん、まあ自分僕しかできないっていう、まあ、自負心というかね、そういうのが、はい、まあ、あの楽しみであって、その時に、まあ、言い悪いがありますから、あった時にありがとうというお言葉をいただく時が、まあ、一番
です。あ、そうですか。やっぱりそういうね、やっぱりあのよかったよとかありがとうとか言われるの、やっぱりね、それが何よりですかね。はあ、いや、それでね、お仕事のお話はそういうのをお伺いしたんですけど、何ですか、あの京都市輝く地域企業表彰で輝き賞を受賞されたっていうのを私ちょっと 見せていただいたんですが、これはどんなことをなさってるんですか。
いや、それも大したことないですけれど、まあ、NPO の活動を別にしておりまして、
はい、
まあ、主な活動としては祇園町の南側地区、まあ、一力茶屋さんがあるところですね、はい、一力亭が、はい、の前 のお手伝いとか、堀川に今水が流れてますけど、堀川に水を流す活動、ええ、まあ、それのお手伝
い。あ、そうなんですね。あの堀川のところ、今日の七夕っていうのでね、あの堀川のところは会場になってますけど、はい、あの堀川ですよね、あそこの水が流れ、
はい、
そういうのの、まあ、ボランティアでやってらっしゃるんですよね、これお仕事じゃないんだ。
はいはい、ね、それはあのこの NPO は行政、あと民間、市民と行政の橋渡しっていうのが、まあ、一つで、あのこの堀川に関しても、今までの行政だと、まあ、公園とか何でも勝手に作って、うん、まあ、勝手に市民が使えというようなことだったんですけれど、
はい、
来る前に市民の意見を聞いてくれよというようなことで、今回相手に入らせていただいてお手伝いさせていただきました。
そうですか。いや、なんか本当に控えめな感じです。お手伝いさせていただいたとか、こうなんかわしがやったんやみたいな感じじゃないんですね、小林さんってね。
優しい。
なんかすごい優しい感じ。あのね、趣味がね、和太鼓って、和太鼓されるんですか。
それもあの得意先の居酒屋グループの、うん、あの周年行事で、
はい、
まあ、裏でやっぱりなんかお客様に何か見せようということで和太鼓を始めたと。
あ、そうなんですか。
こうやったりして、
へえ、いや、こう、
あの、はい、幼稚園、あの南区の方の幼稚園の卒園式とかに呼ばれて、まあまあ叩いてたりしてました。
へえ、はい、こうかっこいい感じでやってらっしゃるんですか。キリッとこう、
まあ、自分ではかっこいいと思ってるんですけど、
ね、いや、それはかっこいいんです。へえ、あの大きいあれですよね、大きい太鼓ですよね。
そうです、はい、
あの鼓動とかあんな感じ。
あ、鼓動とも全然レベルがちゃいますけど。
いや、まあ、
結構、まあ、男のチームだったんで、男3、4、7人、8人でやってましたね。まあ、迫力は。
そうですよね、和太鼓ってね、こう心にというか、もう体に染みますものね。もうそれ結構なんかストレス発散にもなるんですか。
ストレス発散というか、それはあの特に幼稚園の園児さんと触れ合うのがものすごく良かった、
はい、
僕らがなんか逆に勇気をもらったというか、なんか、ああ、
へ
え、いいもん、はい、
そうですか。うわ、いや、もうちょっとその詳しい話聞きたいんですけど、そろそろね、ちょっとこれからどんなことやりたいかを伺っとかないといけない、はい、これからの夢、希望、まあ、計画、小林さんの教えていただけますか。
もうだいぶ年になりましたんで、
まあ、はい、
これからっていうことはないように、まあ、特に僕らの友達も定年退職とかなってきてるんですけど、
そうですか、はい、
でも自分はこれからまだまだ進化できるというふうに信じて、はい、57になってから大学に行って MBA も取りましたし、
あらすごい、へえ、はい、
自分ができるのかっていうのが、まあ、自分にも楽しみしたいなというふうに思う。
いや、そうですか。いや、なんかいいですね。そうね、年は関係ないんですよね。
そうですね、
ね、いや、
まあ、明日来るかもしれませんけれど、
あららら、うん、でも今やっぱりそうやって生き生きとね、生きていく大事なことですよ ね、
ね、そして先ほども話ありましたけど、うん、まあ、立候という言葉をこれから何回聞けるか、まあ、そんなところを、
すいません、何という言葉ですか、すいません聞いちゃった。
お客様からありがとうという言葉を、
はい、
うん、これから何回聞けるか、そんなところを目標にしたいと考えています。
いや、素晴らしい、はい、ありがとうございます。今日のリバ友のコーナー、小林企画事務所代表の小林達也さんにお話伺いました。小林さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。